ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は埼玉県にお住まいの選択理論心理師でライフオーガナイザーの川崎真知さんへのインタビューをお送りします。川崎さんは選択理論と出会って、人は誰しも5つの欲求を持っている、その5つというのは愛、力、自由、楽しみ、生存なんですが、その5つを誰もが持っているけれども、その強さの度合いは人によって違うという考え方に大いに納得されたそうです。
人には5つの基本的欲求があるっていうので、そこで、あ、私の欲求はこれなんだっていうのが分かったことと、あと他の人の欲求とは違うんだって、欲求の強さとか種類が違うんだ、強いものが違うんだってのに気がついた時に、ああっていう、こう、これなんだみたいな、今までのこう全ての疑問が分かったっていう感覚になったんですね。
はい、なんでこの人はこんな風になるんだろうとか、
そうですそうです、
どうして私はこういう時にこうなるんだろうとかね。
そうなんですよ、
はい、それが欲求の強さの度合いが人によって違うからだという理由が分かった、
は
い
は
い、
そうなんです。それでもう、あの人と私が違うのはこうこうこういう理由なんだっていうのが分かって、本当にこう目の前がこう霧が晴れたみたいな気持ちになったんですよね。
ちなみに川崎さんが強い欲求は何なんですか？はいはい、
ずばり自由の欲求と楽しみの欲求が、はい、その2つです。
もう話しぶりと表情からそれがもう見て取れました。じゃあその自由と楽しみの欲求の強い川崎さん、選択理論を学んでよかったなと思われたことを、どういうふうに生かされたのかというのことをちょっと具体的にありましたらお願いします。
はい、私の場合は夫と今大学2年生の娘との3人家族なんですけれども、夫が数年前、大病にかかりまして、その時に本当になんていうか生と死をっていうか、もうそれを選択みたいなところにまで行っちゃったんですね。で、私自身が病人ではないので、彼の気持ちっていうのは理解できないところとかすごくあったんですけれども、どうやって関わったらいいか分からなくて、変な慰めをしたところで、お前は病気じゃなくていいなみたいな感じで、向こうもね辛いわけですから、
吐き出し口がないですもんね。
そうなんですよ。で、その辛そうな姿を見ていて、どう接すればいいのかなって分からなかったんですけれども、その時に、結構多くの方は話を聞くと、もう夫中心になっちゃって、やっぱり病人の方中心になって、自分の欲求充足っていうのを測らないままそちらに注力する方が多いような気がするんですけれども、私の場合はもう選択理論を学んでいたので、自分のまずは欲求充足をしてっていうのが大事になるなと思ったので、ちょっと冷たい言い方かもしれないんですけれども、自分の欲求充足を満たしてから彼に接しようっていうふうに考えたので、常にこう自分自身が安定するようになったんですよ。はい、そうするとやっぱりその当時まだ中学生だった娘にも、パパは病気だよっていうのでもこう不安定になる可能性があるんですよね。本当に精神が問われるような病気だったので、でも彼女にもこうすごく普段通りに接することができたし、夫にも普段通りにこう何ともないような感じで、平気、私自身もすごく無理をしてたわけじゃなくて、普段の生活そのもので接することができたので、娘にも不安を与えなかったし、夫もなんていうかこう、別に不安にさせてないとか、そういう形で彼は彼自身で頑張ってもらわないといけないので、そちらに集中してもらうっていう形で、すごく家庭がある意味安定したし、これからどうしようかなってことをすごく考えるいい機会になりました。
そういう、言ったら大きなピンチの時にドンと構えてるって、なかなかできないことですもんね。
そうですよね。多くの方は多分、私いろんな、その時にいろんな体験記とか読んだんですよ、やっぱり大病になった方とか、
右往左往しちゃいますよね。
そうです、そうです。いろんなこうどんな手術をしたらいいのかとか、こう本を読んだりしたんですけれど、やっぱり自分自身のこう欲求をこう満たすことで、あ、こんなに自分が安定できるんだっていう、すごく冷静になれたんですよね。はい、
今こうやってお話ができるということは、はい、ご主人はお元気でいらっしゃるんですね、はい、
そうなんです本当そうなんですよ、うん、もう本当に彼自身もなんとかこう窮地を脱して今健康で、はい、頑張っています、はい、
娘さんとの関係も先ほどとても選択論があってよかったとおっしゃってましたが、はい、何か具体的なそういったエピソードはおありですか？
はい、娘との関係はですね、中学生の時にやっぱり高校受験の時に、まあ、すごい衝突をしまして、皆さん選択論を学んでいる方はご存知かもしれないんですが、致命的な7つの習慣と身につけたい7つの習慣というのがあって、ステッカーがあるんですね、売ってるんです。それを私は冷蔵庫に貼っておいたんですね。それがいつの間にかなくなっております。してステッカーどこにあったって娘に聞いたら、全部ハサミでちぎって捨てたって、切って捨てたって言われまして、そのぐらい悪化してたんですね、私がやっぱりちょっと外的な言動をしてしまったの、外的コントロールっていうか、こうしろとかああしろとかって言ってたので、
はい、いわゆる7つの習慣っていうのは、はい、批判する、責める、ガミガミ言う、罰する、脅す、まあ、そういったことですよね。
あ、そうです、そうです、そんなようなことです、はい、
でそういうことをやってたもんだから、はい、お嬢さんはそのステッカーを捨ててしまった、はいはい、
切り刻んで捨てたそうなんですね、はい、でもそれに終わらず数年前も2つに引きちぎられておりましたで彼女にはお母さんはこの、ね、致命的な7つの習慣やってるよってももろ言われまして、その度にあ、でも最初は切り刻まれたのが今はね一つしか切られてないので、はい、相変わらず貼っております。次回とともに
今しめとして、
はい、はい、そうです。
でそんなお嬢さんとも関係は今いかがなんですか？二十歳、はい、
そうです、二十歳なんですけれども、うん、私自身は娘からやっぱり自分が本当に困った時に相談されたいなっていう思っているので、やっぱり困った時には相談に来てくれるし、他の嬉しかったこと、楽しかったことっていうのも言ってくれるので、うん、すごくありがたいなと。で毎日すごく楽しそうに、うん、学校に行ってるので、まあ、それはそれで良かったなと思っています。
今日は埼玉県にお住まいの選択理論心理士でライフオーガナイザーの川崎真知さんへのインタビューをお送りしました。